今日の説教は、あなたは必要な人ということで、山口正弘牧師からいただきます。山口先生の消息、ごめんなさい、これまでの、履歴ですけど、今日礼拝説教を説教してくださいました、ごめんなさい、山口先生は日本聖書神学校、講師、新約聖書学、マブネ教会、大泉教会、稲城教会を歴任されました、はい、よろしくお願いします。
おはようございます。元気ないですねおはようございます。本当に久しぶりの方、また初めての方もおられますが、私は山口正弘と申します。私はこの3月まで末までですね、稲城教会の牧師をしておりました。けれども右目の緑内障を患いまして、晴れて退任、まあ晴れてではないんですけども、右目はまだこうずっと患ったままですが、辞任をいたしました。入ってますか？入ってません？で、今はですね、フリーランスの牧師として、諸教会の必要に応じて、お手伝いをしたいと思っております。稲城教会では私のことを正弘さんと呼んでほしいと言ってきました。ただ、まあ、教会ではなかなか正弘さんと呼びにくい方がおられますので、せめて正弘牧師と呼んでほしいと言ってきました。まあ、そのせいもあって、そのように呼ぶ方が大変多くなってきました。教会以外のさまざまなところでは、先生と呼んだら100円の罰金が課せられることになっておりますので、ほとんどの方が正弘さんと呼んでくださいます。ただですね、罰金がたまって高級なワイン3本ぐらいの貸しを持っている方がこの教会にもいます。で、どうぞこの教会では、正弘さん、あるいは正弘牧師と呼んでいただければと願っております。牧師は、政治家もそうですけれども、先生と呼ばれることが大変多くて、お便りをいただきますと宛名にですね、山口正弘先生、あるいは山口正弘牧師と書かれてきます。また、山口正弘牧師先生と書いている方もいます。さらにご丁寧にですね、山口正弘牧師先生様と、これ真面目に書いてくださるんです。でそういう方も少なくないんですね。で、牧師っていうのはいつの間にかそれに慣れてしまうと、そう呼ばれないと不機嫌になる牧師もいるんですね。本当に不思議です。で、新学生の中にもそう呼ばれたいと思う人がいて、私は困ったもんだと思っているんですね。で、そうして知らずのうちに鼻が高くなって、傲慢になってしまいがちです。キリスト教の世界にもですね、違うことは違うとはっきり言えないで、ヨロバ退治の影っていうふうになってですね、このいつしか、なんていうんですかね、鼻が高くなって、残念ながら序列やピラミッド型的な階級が生まれています。これは現実です。で、そうしてですね、このだんだんだんだんこう権威主義になっていくんですね。皆さんもご存知のように、童話に出てくるピノキオは嘘ばっかりついているので、だんだん鼻が伸びて高くなっていきますね。で、牧師は嘘はつかないまでも、いや、つく方もいますけども、いつしか先生と呼ばれて鼻が高くなって、教会で語ることと生きることがすれ違ってくる、一致しない、乖離してくる、こういうことで先生に落ち着いてしまうということがあります。そこで私は、自戒を込めて、以上のことを申し上げました。少しこだわりすぎでしょうか。で、今日はですね、 聖書を説いて教えるいわゆる説教ではなくて、まあ、稲井教会ではメッセージと書いてるんですが、喜びのメッセージとして分かち合いたいという思いでお話をいたします。今日のメッセージの主眼ポイントは、どのような立場や状況にいる方も神を愛し大切にし必要とし生かしてくださっている、誰一人として不必要な人はいない、このことです。心身ともに病や障害に苦しんでいる方、あるいは老いの悲しみに人知れず涙を流している方、あるいは悩み苦しみを抱えている方、あるいは社会的個人的に差別や阻害されている人、こういう人がいっぱいいますが、それにもかかわらず神は一人一人の命と人生を本当に大切にしこよなく愛し、あなたは必要な人なんだと、そして生かしてくださる、これが今日のメッセージのポイント、確信です。これさえ心に留めていただければ、そのメッセージに促されて荒れ狂う社会の荒海に船出することができる、そのことを願っております。その意味で、まずはですね、平等に名前で呼び合う関係を生み出していきたいなと思うんです。まあ、礼拝ではメッセージは時折長くなりますので、今日のポイントだけを心に留めていただければこれで終わりましょうか。カトリックでは5分から10分ですよ、話は。でももう少し聞きたいですか？少し長くなります、少しお話をしたいと思います。最近ですね、私は物事を忘れることと記憶するっていうことを考えさせられております。私は昔から、今日は久美子さんがいらっしゃるので高校生の時から物忘れの常習犯なんですね。それですれ違う方に挨拶されても顔は覚えてるんですが、すぐに名前を思い出せない。本当にこの人と接することの多い牧師としては困ったものです。またあの人はあれをあの時したじゃない、もう訳の分かんないことを言うこともあるんですね。で、この年を取るほどに記憶が薄れるっていうのは自然かもしれません。しかし名前どころかその人を忘れるっていうことは、その人を大切にしていないっていうことに結びつくんじゃないだろうか。まあ、そんなふうに自覚しております。しかし名前を思い出せないと本当に申し訳なく思います。私たちの脳細胞はいくつぐらいあるかご存知ですか？こんなの知らなくてもいいんですけども、生まれた時には脳細胞は千数百億個ですね。とてつもない数の脳細胞があるんだそうです。ところが驚くべきことに、7歳頃から1日に10万個ぐらいずつ脳細胞が死んでいくんだそうです。まあ、私などは毎日頭の中でガラガラとこう崩れていくような気がしまして、恐ろしい気がします。もっと悲しいことは、死にゆく細胞は止められませんが、記憶もそれと同時に薄れていくんじゃないだろうかと思って、悲しい思いがします。まあ、しかしどうでしょうか。見方を考えてみますと、忘れることは時に必要でもあります。まあ、このように言った人がいます。忘却とは恵みである。もし忘れることがなかったら、全身傷だらけで生きていかなければならない。まあ、確かに、心の痛みやさまざまな辛い経験を日が経つにつれて静かに忘れていって、そうして 元気を与えられ前向きに生きていくことができるならば、忘却の恵みですらあると私は思うんです。ところが大切な人を忘れてしまうということは、その人に無関心になりかねません。とりわけ身を裂くような悲しみや苦しみを経験している人、あるいは病や障害、さまざまな差別や暴力によって個人的にも社会的にも苦しめられている人、そういう人に無関心になる、このことはその人を大切にしていないどころか、自分の人生も大切にしていないということになるんじゃないでしょうか。人の苦しみに無関心になることは最大の罪である。こういった人は道端で死にゆく人の看取りを続けたマザー・テレサという人でした。そして私たちの無関心、無自覚、無理解によって人に苦しみを強いる、このことが私たちの間にあふれてはいないでしょうか。そのことにもっともっと自覚的でありたいと思うのです。イエスは生涯を通して人の痛み苦しみに寄り添って生きようとしました。私はあえて生きようとしたと申し上げます。その生き方において、神はあなたと共にいる、どんな時にもあなたは決して一人ではない、このことをその振る舞いと言葉によって示し続けた方です。またあなたは大切な人、必要とされている人であるということを十字架の死に至るまで示し続けました。いわゆる教会がこの世に誕生する前のことです。しかし私たちはすぐに人の痛みや悲しみに無関心になり、自己中心に明け暮れてしまいます。であるだけに神の愛を持って生きようとしたイエスは私たちの希望になり、また闇を照らす光として輝いているんじゃないでしょうか。そのイエスを私たちは知らされているのです。福音書を読み、歴史に生きたイエスを尋ね求めて知らされることは、イエスは南のユダの北方地域にあるガリラヤという小さな地域で生涯を生き続けた方です。その日常でどこにも居場所を持てない人とイエスは触れ合い、苦しみを強いられている人と一緒に飲み食いをし、今の生産のもといです。そして喜びを生み出して生きようとしたということを知らされます。しかも日常的な人との触れ合いを通して、生きていて本当によかった、辛いことにも増して共に生きる喜びがあるということを分かち合って生きようとしました。そのイエスを信じて生きる人生があるんですね。たとえ打ちのめされても、その自分が愛されている、あるがままに受容されている、神と人に必要とされている、このことを知らされて再び立ち上がる経験をどれほど多くの人が与えられてきたでしょうか。今日読みましたマタイ福音書の特に35節以下、これに今日は焦点を当てますが、この35節以下はとても有名な物語です。しかし少し面倒なことを先に申し上げます。 この物語はですね、マタイにしか見られず、研究者の間ではマタイだけが知る特殊資料だと言われています。まあ、私も調べてみてですね、ユダヤ教の古い文書には一行だけ似た文章が、文言が見られますが、それ以上のことはよくわからないんですね。ですから私たちには知られないこの民話のような物語があったのではないか、あるいはイエス独自の話であろうか、あるいはまたですね、イエスがこれに似た、よく似た話を知って、それを用いて語り直したのではないだろうか、まあ、いろいろ推測されますけれども、どれも確かなことは分かりません。分からないこと尽くしなんですね。それを牧師は分かったような形で言うのが多いんですが、分からないことは分からないって言った方がいいんですね。ただですね、ただ私の判断では、物語が示す生き方を歴史のイエスが生きようとしたこと、またイエスはそのような方であるとマタイは告げ知らせようとした、これは確かだろうと思います。しかしここでまた問題が生じます。この物語だけを見ますと、どうでしょうか、必ずしもキリスト教独自のものとは言えないのですね。教会の誕生以前に知られていた物語をマタイは少し手を加えて教会のことにして、兄弟姉妹の最も小さなものの一人にしたことは、うんと強調して語ってるんですね。実はそのように教会内で励まし合い支え合って、これを強調するには訳がありました。実はマタイ福音書が成立する時代ですね、およそ80年からもっと早くにもなるかもしれませんが、当時の一般社会の人々はキリスト者を大変危険視していました。何やら怪しい集会を開き、限られた人だけでイエスの肉と血を食べるという、そんな行いをする集団だ。そしてこともあろうに十字架で殺されたあのイエスを救い主として信じている、そうやって非難し、人々は日常的な嫌がらせや迫害をどんどんどんどん強めていきました。もう90年代にはそれが最高点に達します。また当時の家制度ですね、家制度を無視して家族ではないのに兄弟姉妹と呼び合う、その教会を危険集団とみなしておりました。どうでしょうか、日本でも思い当たるそういう集団がないですか。親子兄弟の契りを結ぶために杯を取り交わし、親分兄、親分弟、姉子、こういう呼び合う集団を危険視しています。山口組っていう困ったもんなんですね。それと同じとは言わないまでも、教会の中で兄弟姉妹と呼び合い、まあ、今では何ともなくそれをそう呼んでいる教会も多くありますけれども、その最も小さなものの一人にしたことはと強調することは、この物語をですね、危険集団とみなされていたそういう内々で互いに励まし合い支え合うために強調していった物語なんです。本来はそれとは全く関係ないガリラヤの本当に生きるに貧しい人々が互いに支え合い生き合って励まし合って生きていこうとした、そういう生き方をマタイの教会、またその後のキリスト者は兄弟姉妹と呼び合う教会内の生き方として強調していきました。 今日はですね、この物語のメッセージを教会内にとどめずに、再びイエスの生き方に倣って社会に生きるものとしてのメッセージとして焦点を当てて受け止めたいのです。また最も小さなものの一人にしたことは私にしたことだという、この私っていうのは、物語の文脈コンテクストから言えばイエスを示しますので、この箇所を復縁して、これは文法的には間違いではないのですが、最も小さなものの一人にしたことはイエスと同じようにしたことだ、こういうふうに読み替えてお話をします。いろんなある方は申し上げてください。いくらでも議論したいと思います。で、35節以下の話を見ますとですね、その背後には歴史的な現実がありました。当時のローマ帝国とユダヤ教の権力者たちによる大変な暴力支配がありました。また社会の経済システムによって、もうこれでもかという搾取によって飢え乾く人が多く排出されました。戦争によって安らぎの場を追われ、放浪の旅をする難民が多くいました。また病で苦しむ人、蔑まれ差別されている人が多くいたのです。またそのような人は社会の淵に追いやられていました。そういう人々が多くいたということは、その人々を社会の淵に追いやる人々がいたからです。そして社会の終焉に追いやられている人々に無関心、無自覚、無理解となる現実がありました。イエスはそのただ中で苦しむ人の苦しみを自分のこととして苦しみ、そして悩み苦しむ人一人一人を励まし、彼ら彼女らを本当に元気が与えられて生きていけるように、そして一緒に生きようとしました。そのイエスの出来事を示す典型として今日の物語が歴史に埋もれずに残されていったということは、本当に私たちにとっては、ラッキーなことだと思います。これが失われたらもうないんですね、他に見出せない。ガリラの地域にこういう人が特にたくさんいたということが考えられます。その人々のことを思い巡らして、この箇所を再び見たいと思います。毎年毎年重税にあえぎ、私はこれは三重の重税っていうふうに呼んでますが、度重なる戦争と飢饉と田畑が踏み潰されていく、そういう中で多くの飢えている子どもたちが、また大人がいました。イエスもその一人でした。そして人々とわずかなものを分かち合って共に食べようとしました。イエスのみならず、乾いている人に一杯の水を飲ませ、人生の旅や放浪の日々に疲れ果てている人に憩いのひとときを提供し、裸の人に着せ、病気に苦しむ人を見舞い、正義のために牢獄に入れられている人を見舞い、そして共に生きようとしました。その人自身も重荷を抱える人でありました。そしてその行いがどれほど小さく見えても、その生き方を求める人はイエスと同じようにしたんだと語るのです。イエスの語りかけは私たちの日常の生き方につながり、さらにこの世にある教会に連なる私たちの課題になると思います。 私たちは人を分け隔てする世俗の社会の中で弱く小さくされている人と共に生きようとすることを忘れたくないのです。確かに具体的な人間関係になればなるほど、このことは言葉で言うほど優しいことではありません。本当に大変ですけれども、教会の内外を問わず具体的な小さな行いを通して神の愛と平和を実現しようと生きていく、このことは私たちの社会の個人的な社会的な人の命と人生を大切にする、またその生き方を大切にする、また人権の尊重の根幹に関わる、そういう事柄であると私は思います。さらにこのようなイエスの語りかけが聞こえてこないでしょうか。あなたは毎日毎日忙しい日々を過ごしている。しかしその生活の中に、また身近なところに痛みを持ち疲れ果てている人がいないだろうか。その人を見ようとしているか。苦しみ弱さを抱え病気に悩む人の声を聞こうとしているか。自分が受け入れられ理解されることだけを望んではいないだろうか。その人の声を聞き何かをしようとすることは本当に大変なことである。でもあなたを必要としている人がいるのです。あなたが少しでも小さなことでも心を用いて生きようとするなら、きっとあなた自身の人生が豊かに生かされるだろう。なぜなら私と同じようにしているのだから。たとえ手足が弱っても、弱く小さくされている人のことを思って祈っている人が私たちの間にもいるんです。さあ私と一緒に生きていこうと語りかけるイエスの招きを受けてです。イエスの語りかけはとても豊かに変化して、教会の外に再び社会に生きる人々の間に広がっていきました。皆さんご存知のトルストイはこの話をもとに靴屋のマルチンという物語を描きました。また H. バンダイクという人はクリスマスの4人目の博士アルタバンの愛の行為を描きました。私の大好きな物語です。で、これらの作品は決して机の上の作業からだけ生まれたものではない。一人一人が自分のできることを通して、意図小さき人との出会いと触れ合いを持つ中から生まれたものであろうと思います。私たちは今一人一人の魂の奥底に、あなたは大切な人である、必要とされている人である、この祝福の招きを与えられているんです。私たちはどんなに失敗があろうと、試行錯誤をしようと、生きていく力と勇気を神に与えられて、イエスと共に自分の人生を生きていきたいと思います。あなたは必要な人、あなたは神の愛と平和を携えてイエスと共に生きていける。この招きの言葉に促されて、この世に船出をしようではありませんか。しばらく黙想いたしましょう。 命の源となる私たちの神様、私たちは今時と場所を与えられ、あなたに思いを向けて礼拝の時を過ごしております。このことを心から感謝をいたします。私たちはこの礼拝によってこの世に歩み出そうとしています。私たちの願いや祈りや賛美やさまざまな思いをあなたが受け入れ、私たちをどうか用いてくださいますように。この場に集えない多くの人のことを覚えます。一人一人がその場にあってあなたに思いを向けるその時を通してこの一週間を歩んでいくことができますように。悲しむ人のところに喜びを、苦しむ人のところに生きる勇気を、そして私たちの信じている神の愛と平和の実現を求めて共に生きていくことができますように。イエスの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。